それから約7分くらいすると、注文通り寛月くんが来る。今日は晩に演説をするというので、例になく立派なフロックを着て、洗濯したてのカラーをそびやかして、男ぶりを2割こと上げて、少し遅れまして、と落ち着き払って挨拶をする。さっきから二人でお待ちに待ったところなんだ。早速願おう。なあ君、と主人を見る。主人もやむを得ず、と生返事をする。寛月くんは急がない。コップに水を一杯頂戴いたしましょう、と言う。いやあ、半式にやるのか。次には拍手の請求とおいでなさるだろう、とめいていは一人で騒ぎ立てる。寛月くんは内隠しから装甲を取り出しておもむろに、稽古ですからご遠慮なくご批評を願います、と前置きをして、いよいよ演説のおさらいを始める。罪人を功罪の刑に処するということは、主にアングロ・サクソン民族間に行われた方法でありまして、それより古代に遡って考えますと、首くくりは主に自殺の方法として行われたものであります。ユダヤ人中にあっては、罪人を石を投げつけて殺す習慣であったそうでございます。旧約全書を研究してみますと、いわゆるハンギングなる語は、罪人の死体を吊るして、野獣または肉食鳥の餌食とする意義と認められます。ヘロドタスの説に従ってみますと、ユダヤ人はエジプトを去る以前から、野中、死骸をさらされることを痛く忌み嫌ったように思われます。エジプト人は罪人の首を切って、胴だけを十字架に釘付けにして、野中さらし者にしたそうでございます。ペルシャ人は、寛月くん、首くくりと縁がだんだん遠くなるようだが、大丈夫かい？とメイティが口を入れる。これから本論に入るところですから、少々ご辛抱を願います。さて、ペルシャ人はどうかと申しますと、これもやはり処刑には貼り付けを用いたようでございます。ただし、生きているうちに貼り付けにいたしたものか、死んでから釘を打ったものか、その辺はちと分かりかねます。そんなことは分からんでもいいさ、と主人は退屈そうにあくびをする。まだいろいろお話しいたしたいこともございますが、ご迷惑であらっしゃいましょうから。あらっしゃいましょうより、いらっしゃいましょうの方が聞きいいよ。ねえ、くしゃみくん。と、まためいていがとがめ立てをすると、主人は、どっちでも同じことだ、と気のない返事をする。さて、いよいよ本題に入りまして、弁じます。弁じますなんか公爵士の言い草だ。演説家はもっと上品な言葉を使ってもらいたいね、とメイテイ先生また混ぜ返す。弁じますが下品なら何と言ったらいいでしょう、と寛月くんは少々ムッとした調子で問いかける。メイテイのは聞いているのか混ぜ返しているのか判然しない。寛月くん、そんなやじ馬に構わずさっさとやるがいい、と主人はなるべく早く難関を切り抜けようとする。むっとして弁じましたる柳かなかね、とメイテイは相変わらず標然たることを言う。寛月は思わず吹き出す。真に処刑として考察を用いましたのは、私の調べました結果によりますると、オジセイの22巻目に出ております。すなわち、かのテレマカスが、ペネロピーの12人の事情を考察するというくだりでございます。ギリシャ語で本文を朗読してもよろしゅうございますが、血と照らうような気味にもなりますから、やめにいたします。465行から473行をご覧になるとわかります。ギリシャ語のはよした方がいい。さもギリシャ語ができますと言わんばかりだ。ねえ、くしゃみくん。 それは僕も賛成だ。そんな物欲しそうなことは言わん方が奥ゆかしくていい。と主人はいつになく直ちに酩酊に加担する。上人は語もギリシャ語が読めないのである。それではこの両三句は今晩抜くことにいたしまして、次を弁じ、申し上げます。